小泉守の今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃらパーソナリティ MBA 大工の小泉守です。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。だんだんとこの時期、日も長くなってきて、晴れているとこの時間の空はむちゃむちゃ綺麗ですよね。夕焼けというか、泊まりですかね。泊まりというか。そうです。僕らも車で、西を向いて車で帰ってると、どうしてもこう見とれすぎちゃって。で、見とれすぎて、事故りそうになるとか。皆さんどうぞ、車運転の方はどうぞ安全運転をしていただけたらなと思います。今日も、また初めてのチャレンジで、今日はですね、遠隔収録ということで、本当はですね、浜辺の海で、波の音を流しながら収録しようかと考えていたのですが、まだ若干風が冷たいということで、事務所内から収録させていただいております。またいつかですね、必ず波の音をバックに配信させていただきますね。ということで、いつも通り今日も何が起こるかわかりません。もしですね、無言の時間があったり、変な音が、流れたとしても、どうぞ最後まで聞いていただけたらと思います。今日は番組の最後に、前回と同様ですが、告示月間、いつも月間なんですけど、新しい企画の案内をしますので、ぜひぜひお聞き逃しのないように、どうぞよろしくお願いいたします。では、今日もがむしゃらスタートです。Living a dream、 夢の種。はい、2023年ももう3月の半ばとなってになりました。桜が綺麗な時期ですよね。皆さんも花見の企画なども立てられてますでしょうか。もしかしたらもうされた方もおられるのかな。結構僕らも昔は花見の企画とかしてたんですけど、仕事の関係上昼間仕事をして、大体が夜桜で、夜桜した後に、今度夜の桜を見に、街に消えていく、みたいなパターンが結構多かったですよね。さあ、皆さんも、もう今年はですね、それこそ花火に関しても、今までコロナ自粛っていうのが結構あったので、いろいろね、政治の方で花火のこともいろいろ言われてましたけど、今年は久々の、開催になる方もおられるのではないでしょうか。そうですね。やっぱまだ花見の時期っていうのはちょっとやっぱ寒いんですよね。なので、お酒飲んでちょうど良くなる。騒いで、ちょうど良くなるっていう感じでしょうか。皆さんもね、ほんと風邪など引かれないように、まだまだ三寒四温って言って、また年寄りみたいな、ことわざみたいなこと言いますけど、だんだんと暖かくなるんですけど、やっぱ寒い時期が急に訪れたりするので、体などご自愛していただいて、風邪などひかれないように、そして、良い出会いや良い思い出を作っていただけたらと思います。そうですね、先日の放送で、地図についてちょっとお話をさせていただきました。その時の話についてちょっとメッセージをいただいたので、ご紹介させていただきます。確かに自分の位置を確かめることは当たり前だから答えに出さなかった。ただ何をしようと考えたとき、今の自分の状態を考えるということをしていなかった。今の自分の状態や自分を支えてくれている家族のこと、仲間のことなど確かめた上で 適切な方法や適切な道順などを、考える必要があるかなと気づきました。というコメントをいただきました。ね、ありがとうございます。本当こういうのをいただくと、まあ、僕らもね、いろいろまだまだ勉強しなきゃいけないことがあるので、直さなきゃいけないこととか、あるので、とても自分の励みにはなります。やはりですね、僕もこういう、コメントをいただきながら、自分のラジオをもう一回聞いてみたりしながら考えたんですけど、自分もちゃんとやっぱり確かめなきゃいけないなーっていう時も、やはりあります。思いっきりやっぱジャンプしようとして足元がゆるゆるだったり、足元の板を逆に踏み抜いたりとか、また、行くぞーって前だけ向いて進んでると、周りにいると思っていた仲間がいなかったり、ちょっと後ろを向いたら誰もいなかったみたいな。自分だけ前進んでたみたいな。ちょっと想像したりちょっとゾーッとしますよね。ほんとなんか、ギャグ漫画みたいになっちゃうんですけど。なのでね、やっぱ皆さんも、やはり今の自分のいる場所、環境を含めて、行きたいところまでのラインを設定し、そうですね、ラインを設定したら、もうがむしゃらに突っ走っていただけたらなと思います。ですね、この話をしてると、ちょっとやっぱ自分の昔やってきたことをちょっと考えてて、思い出してて、昔は宝地図っていう、これはちょっとどうなのかなと言ってもいいのかな、まあいいかな、うん、などのセミナーなんかもちょっとしてたことがありましたね。宝地図っていうのは僕もあんまり詳しくは、ご説明できないんですけど、調べていただけたらなと思うんですけど、まあ、自分なりの、自分のなりたい未来をこうビジュアル化するのがまあいいかな。写真とか、イラストとかで自分のなりたい姿を一枚のパネルに作って見えるかし、まず、いつも常に見えるところに置いておいて、視覚化して夢達成に近づくと。なので今頃なんで、スマホで写メ撮って、写メの待ち受けにしてみたりとか、常に自分のなりたい姿をビジュアル化して、視覚から入れるっていうようなものですかね。そんなんを、セミナーとかでさせていただいたことはあるんですけど、やはり、自分の頭の中や自分の、まあ、言葉もそうなんですけど、言葉にすることもとても大切ですし、頭の中に、想像しておくっていうのも大切なんですけど、やはりどうしても頭の中だと、リアルに想像ができてなかったり、ぼやーっとしたまま、そのままのイメージになってるのかなという部分もあるので、ぜひぜひね、何かしら自分が、欲しい車とか家、どんな家が欲しいっていうのがあったら、まあ今頃検索とかで出てくるので、そんなんを出してみたらいいかなと思います。それですね、今ちょっと気がついたんですけど、僕は頭の中にこといろいろこう考えてると、頭の中のキャパってやっぱ結構いっぱいになっちゃうので、最近はマインドマップっていうもので書き出すようにしてます。書き出すとすごく頭の中が楽になるので、そのマインドマップっていうものがなくなったらちょっと困るんですけど、そういうことをして、また新たな、脳みそが空いた隙間に新たなアイデアを考えるっていうことをしたりしてます。ちょっと脱線しましたが、そうですね。また、自分の状態を知るために、ための方法として、僕はよく使うのは、これも、昔のことを思い出しながらなんですけど、今もこれはセミナーとかでお伝えするんですけど、シャンパンタワーの法則っていうお話があります。これは多分結構皆さんもご存知になられている方も多いと思うので、ちょっと難しいキーワードとか、なんかわけのわからないこういうこと言ってんな、こういう意味みたいなところは、検索していただいたり、コメントいただいたら、またご説明させていただこうと思うんですけど、質問家、松田美弘さんっていう方が伝えられているお話ですね。松田美弘さんっていうのは質問の可能性や大切さを伝えていて、魔法の質問というグループ、いや、コミュニティですかね、っていうものを築き上げられている方です。で、まあ質問っていうものをみんなで勉強しようよということで、魔法の質問の認定講師みたいなものも作られてるんですけど、実は僕、 魔法の質問の認定講師でもあるんですね。なので質問家でもあるんですよね。またいろんなかっていうものがついちゃうんですけど、質問しちゃいますなんですけど、またこのシャンパンタワーっていうお話は、時間をとって結構内容が深いので、皆さんに考えてもらいながらお話をさせていただこうかなとは思っております。やっとですね、ここから今日の本題に入ろうかと思うんですが、では今日はですね、ちょっとね、最近というかだいぶ前だったんですけど、僕も気がついたのが最近なんですけど、ニュースを見ててとても興味深いニュースを見たので、ちょっとお伝えさせていただきますね。どういうニュースかというと、最近のホワイト企業に物足りなさを感じているというものです。いいですね、ホワイト企業。僕も今はもう自分でしてるので、逆に言えばホワイト企業になりたい。まあホワイトになれないんですけど、でもね、白って案外なりにくいですよね。一回黒がついちゃう、黒っていうかおかしいんですけど、だけどホワイト企業、やはり新しい方とか、その雇用をする上で、まあね、ブラック企業じゃなくてホワイト企業にやっぱ入社したいと思うので、環境を整えるために、会社の方っていうのはホワイト企業を作ろうというか、まあ、ホワイト企業が当たり前だと思いながら一生懸命頑張っているというものだと思うんですが、一方ですね、ホワイト企業に物足りなさを感じていると、皆さんどう思われますでしょうか。ちょっとびっくりなんですけどね。で、まあじゃあ何なのかっていうと、理由としては、そこでは早く成長できないとか、事業戦略、その会社の事業戦略が保守的だとか、それとかその会社の中にロールモデルとなる人がいない、また残業はない、つまらない、既存のルールにのっとって業務を行う、まあ、無理なノルマはない、そういうのも渡されないなどなどらしいんですけどね。まあ、確かにいろいろな意味合いはあると思うんですけど、皆さんちょっとこれどう思われますね。これもいろいろな意見があっていいかなと思うんですけど、皆さんどう思われるかなと思うんですね。で、僕らの年代はですね、やはりまあ、昭和ですね。はい。昭和なので、明治でもなく大正でもなく昭和です。なので、正直ブラックっていう言葉もなかったのかな？ブラックっていう言葉もおそらく僕らはなくて、僕は聞けれてなかったのかもしれないんですけど、若干僕の周りは全てがブラック。いや、ごめんなさい。今まで働いてきたところ。ごめんなさい、ごめんなさい。だけど、全てがもうブラックだったからなのかな。いや、僕がブラックを好んでいったからなのかな。ちょっとよくわからないんですけど、まあ、それが普通で当たり前だったのかなと僕の中では思ってて、確かにブラックの度合いはあると、もう極黒みたいな。極黒っていうんですかね。それはちょっとわからない。黒光りしてるみたいな。それはちょっと違う、わからないんですけど、まあ、とんでもないブラックはちょっと問題だと思います。それこそ、ただまあ僕らの時は残業という感覚はなく、残業代などもらわなくても、まあ、たくさん働きたいっていう感じだったんですよ。まあ、職人にで、腕を上げたいっていうのがあったので、それもあるのかなと思うんですけど、まあ実際、それこそむちゃむちゃやってた時は、まあ朝の7時から夜の11時ぐらいまで仕事をして、で、仕事がしたかったので、もう帰る時間もったいなかったから、近くに泊まって、これまあ車の中でとかね、河原に車止めて、車の中で泊まって、まあ家に帰る時間も惜しいんだっていうようなこともしてましたけど、もうそれぐらい働きたかったっていう、まあありがたい話、そういう環境っていうか、まあ、あんま良くない環境なんだと思うんですけど、そういう環境を自分が作れたとですかね。で、やはりそのパワハラやセクハラ、モラハラなどの言葉も広まってなかったので、そんなこと感じたこともちょっとなかったんですよね。で、今の時代に合わせて考えると、じゃあ、すべてちょっと当てはまるかもしれませんよね。まあ、されたこともそうですし、まあ、ぶっちゃけ多分自分もしていたのだろうなと思います。若い子の方、 飲み行こうやみたいなね、バンバン叩くのも今頃だったらね、ひょっとしたらパワハラとかセクハラ、モラハラにもなるのかなと思うんですけど、まあそんなことは普通にしてたかなと思うんですよね。まあ相手の顔色を見ながらですけど、むちゃむちゃ痛いタックルとかしてたらおかしいと思うんですけど、いじめですよね、それってね。だけど、やはりその自分が早く成長したくて、その環境を自ら探して作っていったので、今の時代には当てはまらなかったのかな。僕は多分今の時代だったら当てはまらないと感じてますが、やはり人より早く上手くなりたかったので、そういう環境だった時代の方が僕には良い時代だったなとは感じたのかもしれません。なので、おそらくですね、今の時代だと残業したら怒られたりするのかなと考えると、僕は一応職人っていうか、弟子の頃はもう、ほんまに早く、腕を上げたかったので、まあそこのスパン、その時間軸から考えると、おそらく10年で身につけたことが、今は30年ぐらいかかるんじゃないかなと思ったりもしてます。ただですね、やはりこれ簡単に同じような物差しで考えるとおかしいかなと僕は思ってて、今だって、いろいろなものの進化によってスピードは速くなってきますよね。必要のないことは学ぶことないかもしれないですし、時代によって、じゃあ言ってみれば手で釘を打つっていう習慣ってだんだんなくなってきてると思うんですよ。まあ、これごめんなさい。わかる人とかわからないかもしれないですけど、今そのコンプレッサーでエアーで鉄砲で打つ、釘打つとか、インパクトっていう、まあ、ドライバーのやつで、こう、電動のやつで入れたりとかするんであれば、まあ、釘打つのって長い釘打つの結構難しいんですよ。やっぱ、慣れてないと打てなかったりするんで。だそんな技術なんか、ひょっとしたら今はいらないので、練習する必要はないと。ってなると、まあ、成長は早い。早く成長ができるっていうことになるので、おそらく物差しがちょっと違うから、一概には言えないんですけど、そうですね。学ぶことも、習慣、習得する技術もやっぱ厳選されてきているので、昔求めたビジョンへの達成時間は、やっぱ短くなってきていると思います。覚えなきゃいけないことも、逆に言えば覚えなきゃいけないことも増えてきてますし、コミュニケーション手段ですよね。コミュニケーション手段も様々なので、すべてが減ったっていうことも、また違うのかなと、まあ、違った意味で時間を使い費やさなきゃいけないのかなと思ったりはするんですけど、そう考えるとですね、先ほどのホワイト企業に対して物足りなさを感じているという部分に関して、結局は、やっぱそれぞれの考え方になるので、その方の考え方によって見えるものは違うということなのかなと思ってます。で、この人からされたらパワハラ、このセクハラ、だけど、この人からされたらコミュニケーションであって、逆に言えばされたら嬉しいとか、いじってほしいみたいなものがあったり、それぞれの関係性の中でいろいろ感じるものということなのかなと思っております。そうですね、この内容に関しても従業員さんもいろいろな悩みがあるように、正直経営者の方も悩みがありますよね。視点を変えて考えると、経営者さんはどうしたらええねんっていう相談もされることがあります。こういう環境の中で。怒ったらパワハラって言われるし、声をかけたらセクハラ、モラハラって言われて、何もできへんがなっていう方もおられます。遅刻しても次からは、気ぃつけやって優しく言われて、急に休んでも余剰しやとかって言われたり、ね。僕はまあ、いくらどやされたりしても多分昔の時代でよかったのかなと思います。そこら辺はやはり、皆さんの考え方などでいろいろ考えてもらえればいいかなと思います。で、先ほどの視点っていう部分でもそうなんですが、従業員さんですね。従業員さんの視点と経営者さんの視点も、見えるものが違うのは、やはり、まあ、こんなんはまあ当たり前のことですけど、まあ、円錐を横から見るのと上から見るのとでは形が違うのは当たり前で、おそらく全く違うところから見て同じように見えるものっていうものは珍しいのかなと思うんですよね。で、また同じように見えたと、形はそう見えたとしても、今まで育ってきた環境によっては、 自分のレンズによってフィルターが変わるので、感じ方が変わったり、色が変わったり、で感情の部分で言うと、そのものに関して捉え方も変わったりします。片方の人は寒いって言うと、僕は暑いって言うかもしれないし、いろいろあるのかなと思うと、いろいろな視点があると思います。で、僕もやはり、一つありました。やはり今になってからじゃないと気づかなかったかもしれないですが、やはり二十歳ぐらいの頃勤めていた社長なんかにいろいろ意見していたような思い出もあります。今となってはなんでそんな決断をしたのかなど分かる部分もあります。まだまだ資料不足で分からないこともありますが、若気の至りで何も考えずに意見していたのかなと、育ってくれた方に反省と感謝が尽きないですね。で、ここで伝えたいのは、動けば景色は変わるということです。これは会社を辞めるとか、他に移るとか、独立するという選択肢ではありません。自分の考え方やスタンスが変わるだけで、目の前にあるもの見方も変わるし、動くことで、見える景色も変わります。それは少し学びを増やしてみたり、少し仕事で新しいチャレンジをしてみたりすることだけで、今まで面白くなかったことや、今までめんどくさいうるさい先輩が憧れの先輩になるかもしれません。周りが変わることで自分の景色が変わることも、変わることを待つのも一つですが、自分が少し動くだけで見る景色を変えることもできます。そしてたくさんの景色を楽しんだり、好みの場所を探すこともできます。これも自分次第で変えれることが多いですね。すべて自分が変えれるかというわけではありませんが、先ほどのように待つということもありますが、待っている間にもできる行動をすることもあります。ぜひその瞬間をがむしゃらに使ってみてはいかがでしょうか。皆さんのがむしゃらを応援します。インフォメーションコーナー、はい、喋りすぎましたね。これね、まだ時間のコントロールができてないので、こんなこと喋ってること自体が無駄になるんですけど、ちょっと 早口で巻きでいきます。インフォメーションコーナーですね。今月の3月の相談日、いつもあの商工会所の相談日の、ご説明させていただいております。20日の月曜日は、10時から16時までは倉敷商工会所、10日金曜日と24日金曜日は9時半から17時半までは西大寺商工会所、4月からまた毎週水曜日、9時から17時まで岡山商工会所におります。基本は経営相談ですが、総量などの相談になるとどうしてもライフプランなども含めたお話となりますので、また何か、もやもやしたり、気になることがありましたらちょっと覗いていただけたらと思います。ただちょっと申し訳ありませんが、先ほどお話した窓口の管轄の方しか対応できないそうです。なので今は岡山県限定となっております。そして必ず電話で空き情報を確認の上ご予約してお越しください。まあ、もしリアルに小泉で相談したいとか、話がしたいとか、顔が見たいとか言われる方がおられましたら、お会いできるのを楽しみにしております。また4月からセミナーや勉強会、イベントなどの企画もできたらと思いますので、この後案内するメッセージをチェックしてください。ということで、そうですね。そう、この後からイベントの説明をするのですが、ちょっとこれはちょっと話とかになっちゃうなと思ったんですけど、この間、デモ動画っていうものを YouTube で作りました。でもこれ限定公開にしております。またですね、計画段階の仮名なんですけど、事業計画作成塾の案内動画を作っております。またこの後のインフォメーションでしますのでご覧になってください。これね、10時間、僕まだ動画の撮影初心者なんですけど、10時間以上かけたんですけど、なんと出来上がった仕上がりは5分です。10時間かけたんだな、バカじゃないのかなと思いながらちょっと見ていただけたらなと思っております。ということで、インフォメーションコーナーパート2です。 なんとですね、夢の種ラジオのウェブサイト、先ほど見ると上がっておりました。番組表の中に小泉の番組の、ウェブの、案内が出ております。で、まあ見ていた、探していただく方には、水曜日19時の小泉守の今日もがむしゃらっていうところに番組表の中から行ってもらうと、まあ、小泉のプロフィールあんま入ってなかったですけど、まあ番組に対する思いとか、が書いておりますので、その下の方に行くと、なんと LINE の登録の、アドレスがついております。もっとね、深くですね、絡んでいただけれるように、つけておりますので、そこにはとんでもないことをいろいろ書いております。ので、ぜひ友達登録して見ていただけたらと思います。先ほどの動画などもそちらの方から見ていただくようになると思います。で、友達登録していただいた方には、また素敵なプレゼントもありますので、どうぞよろしくお願いいたします。まだ未完成なところもありますが、ラジオの、聞き逃し再生や内容の濃い最新情報、限定イベントの告知などもしておりますので、どうぞ見ていただく。そこで、またラジオに対してのコメントとか、小泉に対して、おいおいみたいなところのコメントも入れていただけたらと思いますので、ぜひ友達になっていただけたらと思いますので、お楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。
ご縁応援貢献。夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献。夢の種。
エンディングとなってしまいました。ですね、ちょっと喋り方がゆっくりになったのじゃないかなと皆さん感じているかもしれません。全然私タイムコントロールができておらず、先ほどのインフォメーション、巻きすぎました。ちょっと早かったので、ちょっと時間がいろいろあるので、ちょっとまたエンディングを話しようかなと思います。今日はね、エンディングで、まあ今日は遠隔収録っていうことだったので、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと変な声とか、変な音とか、鳴き声とか、動物の音とかなんかしてないでしょうか。一応事務所なんでそういう音はしてないとは思うんですが、ちょっと何かしら聞こえたら、多分そうですね、PA さん、PA さんが何か効果音を入れてるのかなとか、PA さんの笑い声かなっていうような感じで撮っていただけたらなと思うんですが、はい、まだまだね、やっぱりこれから、いろんなことにちょっとチャレンジして、まあ、スキルアップしていきたいと思っておりますので、いきたいと思っております。そうですね、先ほどの、それこそ動画ですね、動画の作成とかも、やはりこれから何かしら人に伝えたりする面で、このラジオもチャレンジではあるんですが、動画っていうものも、まあ、一つのチャレンジ。だいぶ前からはかかってるんですけど、ちょっと真剣にちょっと動画の編集とか、ちょっとやってみなきゃいけないなと。で、それをまあ僕らの場合は、経営コンサルの場面でも、やっぱお客様っていうか、悩んでる人たちに、まあ、口だけではなく、実践でやったことも踏まえて、ちょっとお伝えしていきたいなと思っておりますので、まだまだ、勉強不足なところはありますが、そんなんも含めて、皆さんと一緒に、僕は相談といっても、どちらかといえば、一緒にいる空間は、ミーティングの空間と思っております。皆さんの事業が良くなるように一緒に考えようよっていうスタンスで、やっておりますので、まあ何かありましたら、先ほどの LINE の登録をしていただく、特典の一つにもありますが、あ、これは言わないです、言わないです。LINE 登録しないとちょっとわからないので、なので、ぜひね、絡んでいただけたらと思います。まだまだこれから成長して、皆さんも一緒にですが、成長していきたいと思っております。小泉守の今日もがむしゃら、また聞いていただけるととても嬉しいです。ではでは、皆さん、今日も、良い時間となっておりました。なってきました。また来週も水曜日、7時にお会いできたらと思いますので、お聞き逃しのないようによろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。良い夜をお過ごしください。